世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和6年6月1日、第295号、令和6年7月20日、第296号、声の区議会だより、第159号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は、令和6年、第1回臨時会と令和6年第2回定例会の審議内容などをご紹介します。第1回臨時会は5月13日から5月17日の5日間、第2回定例会は6月10日から19日の10日間開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD2 巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、議会の構成での各委員会、代表質問と一般質問での質問者でトラック分けしています。CD2 の1。1番、第1回臨時会の議会日誌。2番、第1回臨時会の議決内容。3番、第1回臨時会の請願。4番、議会の構成。5番、区議会議場会場式での議長の挨拶用紙。6番、第2回定例会の議会日誌。7番、代表質問。CD2 の2。1番、一般質問。2番、議決内容。3番、請願。4番、会派名の変更。5番、議会中継のご案内。6番、編集後記。と、以上のような順番でお届けしてまいります。また、紙面には二次元コードを掲載しています。ご活用ください。この CD 版の内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は、郵便番号 154-8504 世田谷区世田谷 4-21-27 電話は 5432-2779 番、ファックス番号は 5432-3030 番、ホームページアドレスは http://www.city-setagaya.lg.jp/kugikai-index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第1回臨時会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。4月11日木曜日、議会運営委員会。23日火曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会。24日水曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会、文教常任委員会。25日木曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。26日金曜日、子ども・若者施策推進特別委員会。5月8日水曜日、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。5月13日月曜日、本会議、議案の付託、議会運営委員会。14日火曜日、企画総務常任委員会。17日金曜日、本会議、議案の議決、請願の付託など、議会運営委員会。以上、 第1回臨時会の議会日誌でした。
次は第1回臨時会の議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。今回の臨時会には区長から7件の案件が提出され、すべて可決しました。また議会運営委員会の委員を選任しました。なお会派名などは次のように略称でお伝えします。自由民主党世田谷区議団は自民、公明党世田谷区議団は公明、立憲民主党令和新選組世田谷区議団は立憲で、日本維新の会無所属世田谷行革百刀番は医務業、日本共産党世田谷区議団は共産、都民ファーストの会世田谷新たは都営、生活者ネットワーク世田谷区議団はセイネ、レインボー世田谷は虹、世田谷無所属は世田谷、国際都市世田谷は国際、世田谷の風は風、国民民主党世田谷は国民、参政党は参政党、無所属は無所属、以上です。なおお伝えする条例名は略称を使用しています。条例の改正1件、特別区税条例、全員賛成。これは特別区民税の減免を区長の職権で行うことを可能にすることなどです。工事請負契約の締結2件、太子堂中学校温水プール改修機械設備工事、全員賛成。相手方、温町大曽根建設共同企業体、契約金額5億7365万円、工期7年6月30日。補助第216号線4号橋整備工事、下部工、全員賛成。相手方、東急新建建設共同企業体、契約金額14億8984万円、工期8年11月5日。工事委託契約の締結1件、松原橋補修工事、全員賛成。相手方、京王電鉄株式会社、契約金額3億1157万5000円、工期8年3月27日。専決処分の承認2件、特別区税条例、全員賛成。これは合計所得金額が1805万円以下の納税義務者と控除対象配偶者及び扶養親族を対象に、1人につき1万円の定額減税を実施するための規定を定めるものです。米国軍隊構成員等に対する軽自動車税の付加徴収特例条例、全員賛成。これは軽自動車税の種別割の徴収方法に普通徴収を加えるものです。教育委員会教育長任命の同意1件、賛成多数。賛成は公明、立憲で、共産、都営、セイネ、虹、世田谷、国際、国民、無所属。反対は自民、医務業、風、賛成党。築高幸氏、新任。議会運営委員会の委員の選任、全員賛成。以上、第1回臨時会の議決内容でした。次は、第1回臨時会の請願です。皆さんから出された請願・陳情の審議結果などをお知らせします。審議が終わったもの、不採択としたもの、2件。請願・陳情の継続審査の期限設定と検証チーム創設を求める陳情、賛成多数。賛成は自民、公明、立憲で、共産、セイネ、 虹、国際、風、国民、無所属。反対は、医務業、都営、世田谷、参政党。パンデミック条約締結及び国際保健規則改正に係る情報開示を求める意見書を日本政府及び国会に提出することを求める陳情。賛成多数。賛成は自民、公明、立憲で、医務業、共産、都営、セイネ、虹、世田谷、国際、風、国民、無所属。反対は賛成党。なお、賛否は不採択とすることに対するものです。新しく出されたもの、都市整備常任委員会に付託、1件、主要生活道路106号線、京泉通りの一刻も早い完成を求める陳情。以上、第1回臨時会の請願でした。次は議会の構成です。区議会ホームページ委員会別議員名簿紙面には二次元コードが掲載されています。議長荻野健司、自由民主党世田谷区議団。副議長平塚啓治、公明党世田谷区議団。区議会で取り扱う幅広い問題を専門的・効率的に審査するため分野ごとに委員会を設置しています。委員会の構成は次の通りです。常任委員会、企画総務常任委員会、委員長山口博久、自由民主党世田谷区議団。副委員長大場正明、日本維新の会無所属、世田谷行革110番。委員石川直美、自由民主党世田谷区議団。佐藤正幸、自由民主党世田谷区議団。福田多恵美、公明党世田谷区議団。羽田圭司、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。坂本美恵子、日本共産党世田谷区議団。佐藤美希、都民ファーストの会世田谷新た。上尾理沙、国際都市世田谷。青空浩二、無所属。区民生活常任委員会、委員長中塚幸代、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。副委員長津上仁、公明党世田谷区議団。委員坂口健一、自由民主党世田谷区議団。畠山真一、自由民主党世田谷区議団。佐藤博人、公明党世田谷区議団。オルズグル、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。若林理沙、日本維新の会無所属、世田谷行革110番。川上光一、日本共産党世田谷区議団。小野瑞希、生活者ネットワーク世田谷区議団。鶴見健吾、世田谷の風。福祉保健常任委員会、委員長岡本信子、公明党世田谷区議団。副委員長中山瑞穂、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。委員加藤大輝、自由民主党世田谷区議団。黒田愛子、自由民主党世田谷区議団。下山義雄、自由民主党世田谷区議団。平塚啓治、公明党世田谷区議団。原田龍馬、立憲民主党令和新選組世田谷区議団。比江島進、日本維新の会無所属、世田谷行革110番。中里光男、日本共産党世田谷区議団。関口恵理子、生活者ネットワーク世田谷区議団。都市整備常任委員会、委員長宍戸三郎、自由民主党世田谷区議団。 副委員長高城邦子、日本共産党世田谷区議団、委員荻野健司、自由民主党世田谷区議団、真鍋義之、自由民主党世田谷区議団、高橋昭彦、公明党世田谷区議団、藤井真奈、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、田中優子、日本維新の会無所属世田谷行革110番、樋口優子、世田谷無所属、石原誠二、国民民主党世田谷、岡川大輝、参政党、文教常任委員会委員長桜井純子、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、副委員長河野俊博、自由民主党世田谷区議団、委員阿久津浩、自由民主党世田谷区議団、和田秀俊、自由民主党世田谷区議団、伊藤仁、公明党世田谷区議団、河村みどり、公明党世田谷区議団、宮香織、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、桃野義文、日本維新の会無所属世田谷行革110番、園部誠也、都民ファーストの会世田谷新た、上川綾、レインボー世田谷。議会運営委員会委員長和田秀俊、自由民主党世田谷区議団、副委員長羽田圭司、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、委員阿久津浩、自由民主党世田谷区議団、石川直美、自由民主党世田谷区議団、河野俊博、自由民主党世田谷区議団、山口博久、自由民主党世田谷区議団、岡本信子、公明党世田谷区議団、佐藤博人、公明党世田谷区議団、津上仁、公明党世田谷区議団、桜井純子、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、中塚幸代、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、比江島進、日本維新の会無所属世田谷行革110番、桃野義文、日本維新の会無所属世田谷行革110番、中里光雄、日本共産党世田谷区議団。特別委員会 DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会、委員長藤井真奈、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、副委員長川上浩一、日本共産党世田谷区議団、委員荻野健司、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝、自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎、自由民主党世田谷区議団、岡本信子、公明党世田谷区議団、高橋昭彦、公明党世田谷区議団、中山瑞穂、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、大場正明、日本維新の会無所属世田谷行革110番、園部誠也、都民ファーストの会世田谷新た、鶴見健吾、世田谷の風、岡川大輝、参政党。環境災害防犯オウム問題対策等特別委員会委員長桃野義文、日本維新の会無所属世田谷行革110番、副委員長畠山真一、自由民主党世田谷区議団、委員阿久津浩、自由民主党世田谷区議団、坂口健一、 自由民主党世田谷区議団、佐藤博人、公明党世田谷区議団、福田大恵美、公明党世田谷区議団、オルズグル、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、羽田圭司、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、若林理沙、日本維新の会無所属世田谷行革110番、高城邦子、日本共産党世田谷区議団、小野瑞希、生活者ネットワーク世田谷区議団、上川綾、レインボー世田谷、子ども・若者施策推進特別委員会、委員長河村みどり、公明党世田谷区議団、副委員長田中優子、日本維新の会無所属世田谷行革110番、委員石川直美、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子、自由民主党世田谷区議団、河野俊博、自由民主党世田谷区議団、山口博久、自由民主党世田谷区議団、伊藤仁志、公明党世田谷区議団、桜井順子、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、原田龍馬、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、坂本美恵子、日本共産党世田谷区議団、佐藤美希、都民ファーストの会世田谷新、関口恵理子、生活者ネットワーク世田谷区議団、上尾理沙、国際都市世田谷。公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会、委員長中里光男、日本共産党世田谷区議団、副委員長比江島進、日本維新の会無所属世田谷行革110番、委員下山義雄、自由民主党世田谷区議団、真鍋義行、自由民主党世田谷区議団、和田秀俊、自由民主党世田谷区議団、津上仁、公明党世田谷区議団、平塚啓治、公明党世田谷区議団、中塚幸代、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、宮香織、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、日内優子、世田谷無所属、石原誠二、国民民主党世田谷、青空浩二、無所属。以上、議会の構成でした。
次は、区議会議場開場式での議長の挨拶用紙です。5月13日に新しい議場で区議会議場開場式を開催しました。開場式での議長の挨拶を紹介します。区議会議場開場式にあたり、一言ご挨拶申し上げます。区議会 OB 会の皆様や区長をはじめとしたご来賓の皆様、お越しいただいた区民の皆様、本日はありがとうございます。度重なる工期延伸により、区民の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしている本庁舎整備ですが、3月末に議会棟を含む東棟が完成し、本日新しい議場での初の区議会が開催されます。その記念すべき日に一議員として立ち会えることは大変光栄であり、身の引き締まる思いです。議事堂の歴史を振り返ると、昭和23年に建設された最初の議事堂から数え5代目となります。舞台を移し、新たな議場に命を吹き込むべく、執行機関と虚心坦懐に議論を重ね、92万区民が安心して暮らせるより良い世田谷を共に作り上げていく覚悟です。また、新しくなった議場に合わせ、議会運営のあり方も果敢に変化していくことが大切です。 議員各位のご理解ご協力を改めてお願いいたします。結びに、ご参会の皆様のご検証とご多幸、また審議場が区民にとって実り多き議論の場となり、長らく区民に愛される場となることを心から願い、挨拶といたします。以上、区議会議場開場式での議長の挨拶要旨でした。次は第2回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会、5月21日火曜日、議会運営委員会、24日金曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会、27日月曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会、28日火曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会、環境災害防犯オウム問題対策等特別委員会、子ども若者施策推進特別委員会、公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会、31日金曜日、議会運営委員会。会期中の主な会議日程、6月10日月曜日、本会議、代表質問、議会運営委員会。11日火曜日、本会議、代表質問、一般質問、議会運営委員会。12日水曜日、本会議、一般質問、議案の付託、議案の議決、請願の付託。13日木曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。14日金曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。17日月曜日、 DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会、環境災害防犯オウム問題対策等特別委員会、子ども若者施策推進特別委員会、公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会。19日水曜日、本会議、議案の議決など、議会運営委員会。以上、第2回定例会の議会日誌でした。次は代表質問です。6月10日および11日の本会議で、5名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問です。相次ぐ特別職辞任への区長の見解。補佐覚醒は、区長が任命した特別職9名のうち、約半数の4名が任期途中で辞任するという異常事態であり、区長に何らかの問題があると考えます。区長の見解を示しなさい。
区長の答弁です。いずれの方も5年以上勤めており、東京都の副知事の例とは異なります。
新教育庁の目指す教育の方向性。新教育庁は、区の教育行政のリーダーとして自身が目指す教育の方向性を明らかにすべきです。どのような施策を最優先事項に据え、実現に向けてどう取り組むのですか。
教育庁の答弁です。自ら判断し、行動する力を育成する教育が必要と考えます。
本庁舎整備の損害賠償額の最大化。本庁舎整備工事の延伸期間にかかる協議が整った今、損害賠償額の最大化こそが、区民利益の最大限の保護につながります。体制建設との交渉に向けた区の決意を示しなさい。
副区長の答弁です。損害額を可能な限り積み上げ、交渉をしっかりと進めます。
桂川通り全線開通の早期実現。先般、桂川通りの早期開通を望む陳情が300名以上もの方々から提出され、委員会で趣旨採択されました。区長はこの結果を真摯に受け止め、早期開通に全力を挙げなさい。
区長の答弁です。さまざまな対策を検討し、一日も早い開通に向けて指揮を取ります。
街中へのベンチの設置推進。子育て家庭や高齢者、障害者など移動に不安を抱える方が安心して外出できるよう、街中へのベンチの設置を進めるべきです。数値目標を定め、積極的に取り組みなさい。
議官の答弁です。毎年度5箇所の設置を目標に、ベンチなどの確保を目指します。
高齢者の移動支援策の拡充。高齢者が社会と関わりを持つことは健康増進に大きく寄与し、介護予防にもつながります。高齢者の外出を後押しするため、区は移動支援策の早期拡充に力を注ぎなさい。
高齢福祉部長の答弁です。多くの方の外出促進につながるよう支援を図ります。
緑の創出に向けた取り組みの推進。緑率の向上にはオール世田谷で望むことが肝要です。緑化助成制度を拡充するなど、あらゆる手段を駆使し、区民や事業者とともに緑の創出を一層進めなさい。
副区長の答弁です。区民や事業者と連携を図り、緑の量と質の向上を目指します。
自衛隊との強固な連携体制の構築。災害から区民の命と財産を守るため、自衛隊と強固な連携体制を構築すべきです。先の議会で区はこれまで以上に緊密に連携すると答弁しましたが、進捗状況を示しなさい。
副区長の答弁です。意見交換を行うなど、連携強化が進んでいると実感しています。
介護人材の確保に向けた支援。介護施設の人手不足は深刻であり、運営に支障をきたしている施設も少なくありません。安定的に福祉サービスが提供されるよう、外国人材の確保などの支援策を講じなさい。
副区長の答弁です。外国人材の確保を含め、区独自の支援策の構築に取り組みます。
区内中小事業者の賃上げ支援。昨今の大企業での賃上げの流れを区内事業者まで波及させるべきです。東京都の設備投資支援事業に区が上乗せ補助を行うなど、賃上げにつながる支援を力強く進めなさい。
経済産業部長の答弁です。賃上げを含む事業者の発展に向けた施策を検討します。
世田谷育ちによる農業振興。区内産農産物世田谷育ちは農業理解促進に寄与していますが、生産量に限りがあります。さらなる農業振興に向け、今後区はどのようなブランド展開を目指すのですか。
経済産業部長の答弁です。 PR ポスターの刷新など、ブランド価値向上に努めます。
シビックプライドの醸成。高齢化に伴い、地域活動の担い手不足が深刻化しています。地域活動に区民の主体的な参加を促すため、地域に愛着と誇りを抱くシビックプライドの醸成を図りなさい。
区長の答弁です。さまざまな地域の資源を活用し、シビックプライドの醸成に努めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団、津上仁志議員の質問です。教員の働き方改革の推進。横浜市は教員の長時間勤務の改善に向け、学校現場のニーズを柔軟に取り入れています。区も アンケート結果などを活用し、教員に寄り添った働き方改革を推進しなさい。
学校教育部長の答弁です。現場の声に耳を傾け、実感できる働き方改革を進めます。
災害時の快適なトイレ環境の確保。災害時の仮設トイレは衛生面などに大きな課題があります。緊急時でも快適な環境を確保できる移動型トイレトレーラーを導入しなさい。
危機管理部長の答弁です。他自治体の導入事例を参考に調査を行い、検討します。
在宅避難時のライフライン確保。在宅避難に必要な支援を充実すべきです。ライフライン断絶時でも電気や水を確保できるよう、家庭用の蓄電池や貯水タンクなどの設置費助成制度を創設しなさい。
危機管理部長の答弁です。基金の活用も視野に入れ、支援制度の検討を進めます。
身近な地区での申請手続きの実現。全地区のまちづくりセンターで行政手続きのオンライン相談が可能となる予定です。区民の利便性を高めるため、相談した後に申請手続きまでできる体制を構築しなさい。
地域行政部長の答弁です。申請先の部署と確認し、手続きについて適切に対応します。
新興感染症への対応力強化。新興感染症の拡大防止には初動が重要です。迅速な対応に向け、未知の病原体が出現した際の情報収集や分析などを行う国立健康危機管理研究機構との連携を図りなさい。
世田谷保健所副所長の答弁です。効果的な連携に向け、調査研究や情報収集を進めます。
介護認定業務の DX 推進。高齢化による介護需要の増大で、介護認定業務の負担が増しています。事務の効率化に向け、認定調査への端末機器の導入や、介護認定審査会のオンライン開催を進めなさい。
高齢福祉部長の答弁です。事務の効率化を実現するシステムの導入を検討します。
就活相談支援センターの創設。身寄りのない高齢者など人生の最後を迎えるにあたり不安を抱える方は多いです。遺言書の作成や遺品整理の準備などの就活を気軽に相談できる窓口を創設しなさい。
区長の答弁です。弁護士などと協力しながら相談支援の体制整備を検討します。
スポーツ観戦を重視した施設整備。大倉運動場などの再整備では稼ぐ公共施設の視点が重要です。全国規模の公式競技大会が実施できる基準の施設を整備し、区外からの集客率向上を図りなさい。
スポーツ推進部長の答弁です。基礎調査の結果や区民の意見を踏まえて検討します。
ゴミのポイ捨て防止策の強化。外国人観光客の増加に伴い、ポイ捨てが増え、町の環境美化に取り組む地元の負担となっています。清掃費用を生み出す広告付きゴミ箱の設置などに取り組みなさい。
副区長の答弁です。他自治体の成功事例を参考に、ポイ捨て防止の取り組みを進めます。
以上、公明党世田谷区議団、津上仁志議員の質問でした。次は立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団桜井淳子議員の質問です。地方自治法改正への区長の見解。今般の地方自治法改正案には災害や感染症などの重大な事態が起きた際、国が自治体へ指示できる特例が盛り込まれました。地方分権に逆行する改正への見解を示しなさい。
区長の答弁です。自治の根幹に触れる問題であり、私自身も声を発信していきます。
誰一人取り残さない施策の推進。高齢化の進展とともに孤立する高齢者が増えています。 誰一人取り残さない世田谷の実現に向け、誰もが漏れなく福祉サービスを受けられる万全の体制を築きなさい。
副区長の答弁です。保健福祉センターを中心に細かなセーフティーネットを築きます。
教育改革に向けた教育庁の決意。インクルーシブ教育の推進や不登校対策など区の教育課題は山積しています。新教育庁は何に重点を置き教育施策を進めるのですか。
教育庁の答弁です。子どもが共に学び共に育つことを土台に据えて取り組みます。
気候危機対策の推進。気候変動を抑制するには CO2 の排出要因となるプラスチックの資源循環が不可欠です。燃えるゴミとしての収集をやめ分別回収しなさい。
清掃・リサイクル部長の答弁です。具体的な事業手法について現在検討を進めています。
道路事業推進に向けた区の姿勢。道路整備は災害対策の点から重要ではありますが、必要な用地買収は強行に進めることなく住民の立場で丁寧に交渉することが大切です。用地買収への基本姿勢を示しなさい。
副区長の答弁です。話し合いを重ね、信頼関係を築きながら交渉を進めています。
犯罪被害者支援条例の制定。区は犯罪被害者支援に係る条例を制定予定です。被害者の適用範囲や支援への区民理解の促進など、課題を十分整理するとともに、当事者の声を反映した条例としなさい。
区長の答弁です。支援の範囲など整理すべき点について今後十分議論していきます。
以上、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団桜井純子議員の質問でした。次は日本維新の会無所属世田谷行革110番冷島進議員の質問です。国政選挙への区長の出馬意向。衆議院の年内解散の可能性や参議院議員選挙を来年に控えるなど国政選挙が続く見通しです。副区長や教育長の辞任が相次ぐ中、区長まで出馬して区政を投げ出すのですか。
区長の答弁です。任期中は区政の発展に全勢力を傾注する所存です。
京泉通り開通に向けた区の対応。京泉通りの早期開通を求める陳情が区議会に提出され、委員会で趣旨採択されました。用地買収に協力した地権者などの思いに応えるため、区は行政代執行を決断しなさい。
副区長の答弁です。多角的な交渉を進めながら行政代執行の課題整理も進めます。
仮想料金の高騰化への区の認識。仮想場を運営する企業の利益追求で仮想料金が値上がりし、多くの区民が不安を抱いています。この事態をどう捉えているのですか。
地域行政部長の答弁です。区民の方の負担は小さくないものと認識しています。
学校の遮熱対策の推進。酷暑に備え学校の遮熱対策を計画的に進めるべきです。屋外プールへの日よけシート設置に向けた進捗状況と今後の対応を示しなさい。
教育政策・障害学習部長の答弁です。まずは15校で効果検証を行い、他校の対策を検討します。
庁舎整備延伸の和解に対する疑義。新庁舎整備の延伸に伴い、区は体制建設と和解に係る合意書を締結しました。非があるのは体制建設であるにもかかわらず、なぜ区が和解に応じなければならないのですか。
庁舎整備担当部長の答弁です。弁護士にも相談し、法律上の和解にあたると整理しました。
体制建設との賠償交渉の記録開示。体制建設との賠償交渉が円滑に進んでいない状況を受け、 交渉過程の記録を情報開示請求したところ、黒塗りだらけでした。包み隠さず正確な記録を開示しなさい。
庁舎整備担当部長の答弁です。今後の交渉に差し支えるため、必要な部分を開示しました。
以上、日本維新の会、無所属、世田谷行革110番、比江島進議員の質問でした。最後は、日本共産党世田谷区議団、坂本美恵子議員の質問です。平和な社会の実現に向けた行動を。世界情勢が緊迫する今、区は平和な社会の実現に向け行動すべきです。来年の平和都市宣言40周年を見据えたイベントなどを実施し、平和へのメッセージを発信しなさい。
副区長の答弁です。平和社会の実現を希求し、イベントや企画展などを検討します。
土地利用規制法への区の対応。土地利用規制法は、自治体が持つ個人情報を本人同意なしに国が収集でき、区民の基本的人権を侵害するものです。区は情報提供を求められた際にどう対応するのですか？
政策経営部長の答弁です。利用目的などを審査し、法令に基づき適切に対応します。
地方自治法改正案への区長の見解。今般の地方自治法の改定案は、国の自治体への支持権を拡大し、地方自治を根底から破壊するものです。改定案への区長の見解を示しなさい。
区長の答弁です。自治体に対して絶対服従を求める内容であり、危惧しています。
紙のお薬手帳の重要性。マイナポータルと連携した電子版お薬手帳は、処方薬がすぐに反映されず、医師に正確な情報が伝わらない恐れがあります。区は紙の手帳の重要性を区民に周知しなさい。
副区長の答弁です。それぞれの利点を踏まえ、お薬手帳の普及啓発を進めます。
就活支援に向けた相談窓口の整備。葬儀や相続などの準備をあらかじめ行う就活は、高齢者の不安や悩みの解消につながります。東京都の制度を利用し、他自治体の先進例も参考に、就活の相談窓口を整えなさい。
副区長の答弁です。個人の尊厳を重視した相談ができる仕組みを検討します。
新庁舎での女性用トイレの増設。新庁舎一期棟は女性用トイレの数が非常に少なく、改善を求める職員の声は多いです。二期棟、三期棟の整備では増設を検討しなさい。
庁舎整備担当部長の答弁です。良好な労働環境を確保する視点で庁舎整備を進めます。
以上、日本共産党世田谷区議団、坂本美恵子議員の質問でした。代表質問を終わります。CD2-1 を終わります。CD2-2 へ続きます。